それではメッセージをお聞きしましょう。主にある交わり、主にある交わり。じゃあ牧先生よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。今日から6月に入りましたので、何か新しいことが始まる、そのことをですね、覚えます。今日はですね、嬉しいことがあります。それは何かというと、私の母のですね、教え子が今日いらしていると聞きました。1年生の時の、小学校1年生の時に母純子にですね、教えていただいたということです。まあ、私も詳しくはまだお話ししてないんですけれども、こう方々が教会を訪れること、本当に、素晴らしいことだと思います。それからのぞみさん夫婦ですね、新義先生の妹夫婦になるかと思いますけど、イレイさんとこ名古屋からですね、来ているご夫妻です。ですから私たちの周りには遠くから近くからですね、いろんな形で本当に、神様のもとに来られることはとても大きな祝福だなと思っております。さて、先週日曜日の礼拝のメッセージ覚えてるでしょうか。聖書覚えてるでしょうか。エゼキエルの47章から、命あふれる、こう命っていうか生ける命の水ですね、五カ年の私たちの教会のテーマ、そして聖書の箇所をこう読んでみました。で、今日の聖書の、箇所はですね、よく有名な良きサマリア人の内容の聖書の箇所です。そこから私は今年の今年度のテーマである主にある交わりということをですね、お話ししたいと思っております。さて、ウリズンの季節だと言われますね。私もあまりウリズンってよくわからないのでチェックしてみましたら、ウリズンは春分の日から、梅雨の時期に入る前のその期間をウリズンというふうに呼ぶそうです。で、草花が元気に、生い茂っていく、そういう季節であると、言われています。沖縄は、もう梅雨の季節が始まりましたので、ウリズンはもう過ぎ去ったということになるかと思いますけれども、でもそういう、美しい自然界の、流れ、そういう中で私たちは過ごしていけることを本当に、嬉しく思います。今日もお花がですね、きれいに、生けられております。今日のお花は泊まり文蔵牧師の99歳のお誕生日を祝ってお花が捧げられました。ですから私たちはいろんな形でですね、神様の御業、そして神様が私たちを本当にこう世界を、私たちを愛している、そのことをですね、感じ取ることができるわけです。さて、今日の聖書はルカによる福音書であります。私の後ろにはこの琉球石灰岩があります。でもそれとともに大事なことは、十字架がこう、そびえて、います。十字架を見ながら、お話を聞くことが何回もあったと思いますが、縦は神様と自分人間の関係、そして 横の十字架のこの棒は、板は、それは私たちお互い人間同士の関係とよく言われることを聞いて、二つの座標軸ですね、その中で私たちが生かされているんだと、またそのことは結婚のことにもつながっていく大事な 2つの座標軸を覚えます。今日は3つの座標軸のことについて私は話してまいりたいと思っております。私たちは3次元の世界に住んでいます。3次元というと長さがあって幅があって高さがあります。奥行きがあります。ですから私たちの世界は長さ、縦と言ってもいいですね。それから幅、広さ、そして高さという三つの、座標軸と言っても良いでしょう。そういう中でですね、私たちは、住んで、いるわけです。でもそのことをですね、信仰的に考えるならば、これは内的な自分に向かっていく姿、それから外に向かっていく、隣人に向かっていく姿、そればかりではなくて縦を考えると、これは神様に向かって私たちが生きていく姿、そういうふうにですね、三次元、霊的な私たちの信仰的な、そして私たちの日々、私たちがこの三次元の世界に生きていることをですね、私たちは教えられていくわけです。ですから今日の聖書の箇所は、この私たちがこの神様の創造された美しい世界の中で、この縦、横、あるいは奥行きですね、ちょっと違いましたね、縦、横、そして高さですね、それを別の言葉で言うならば、長さ、幅、奥行き、と言ってもいいかもしれません。まあそういう三次元の世界にですね、私たちは生きていることですね。で、私自分の言葉で言うならば、天的関心が高さになります。それから外的関心が幅になります。そして内的関心、自分に向かう関心が、それが奥行きと言って良いとも思います。ですから信仰のことをですね、私たちの日々のクリスチャン生活をこういう視点を変えて考えてみることも大切なことかと思うんです。ちょうど今日の聖書の箇所はですね、この三つの視点を網羅している、描いている場所でもあると思います。その聖書の箇所を一箇所読んでみるとですね、次のようにルカの十章の27節は言います。彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとありますと。律法を二つにまとめると、神様を愛すること、それから隣人を愛すること、二つですって、まあ、そういうこの、律法学者のこの答えであり、イエス様もそのことを その通りだって言ったんですね。でもよく読んでみると、二つだけではないんです。自分を愛するようにという言葉がですね、そこの中に含まれています。また隣人を愛しなさい、でもその間に自分のようにという言葉がついているわけですね。ですからここで神を愛すること、隣人を愛することにとどまらず、私自身を愛しているかどうかということも問われているということになります。ですからこの、御言葉は三つの方向、視点を持って、神の方向へ、隣人の周りの人々の方向へ、そして自分の内に向かって、注がれている、そういう考え方、内容と言って良いと言えるわけです。さて今日の聖書の箇所はよく知られている良きサマリア人の、このルカによる福音書だけにしかないイエス様のお言葉、例えです。ルカによる福音書はですね、医者ルカが書きました。で、いろいろ教えられるところあるんですけれども、ルカはこのルカによる福音書をですね、大きく二つに分けました。で、前半はカミングという、 こう神様のもとからこの地球へ送られてくる、やってくるイエス様のことが書かれています。カミングですね。それから後半はゴーイングという言葉で表すことができます。イエス様が向かっておられるところがあるって、それはどこかというと、神のところに、父なる神のところに帰っていくって、そういう内容が後半にあるわけです。その聖書の箇所はですね、ルカの福音書の9章の51節で、大きく前半と後半を分けることができます。51節、9章読んでみると、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと。エルサレムに向かっていく、エルサレムで十字架にかかって復活し、そして天に戻っていかれる、そういうイエス様の様子がですね、いよいよ時期が来た、タイミングがやってきたとイエス様は考えられて、そのことをうまくルカはキャッチして、9章の51節以降、イエス様が再び天に戻っていくって、ゴーイングというですね、内容を、ルカは見事に描いているということができるわけです。さて、今日の聖書の箇所をですね、3つ、大きく3つに分けてこうお話ししてみますが、まずは自分を愛するということです。自分を愛してますか、手に置いてですね、胸に置いてですね、自分を愛してるかな、自分が好きかなって、自分はどういう人間かなって、そういうことをですね、私たちは考えてみる必要があると思います。あまりにも忙しいので自分のことを考えることができない、自分のことを大切にできない、そういうことも多々あると思うんですね。ですから、自分は自分を愛してるかなって、自分のことを大事にしてるかなって、そのことは、聖書の中でも、自分自身を受け入れるということで、大切な部分になります。よく新聞とか雑誌などを見るとですね、見ると内なあゆうっていう言葉が出て、時折聞きます。内なあゆう、沖縄の世界というか沖縄の世、この世の中、それからその後はですね、アメリカ言うって聞いたことありますか、アメリカの時代って。それから大和言うという、大和、日本ですよね、本土、その時代がやってきているって、まあ、そういう言葉でですね、時代分けをしていることがあります。まあ、そのように私たちのこの沖縄は揺さぶられているわけですね。そういう揺さぶりの中で、私は、私のアイデンティティは何だろうか、自分はどこに位置しているのかということをですね、私たちは時折考えさせられていくわけです。私はある方をですね、紹介するときに大失敗をしたことがあります。それは那覇教会での出来事でしたけれども、何か集会があって大勢の人が集まってたんですね。で、その時私は国吉守先生を紹介する講談に迎えることがあったんですけどね、その時ですね、私はみんなの前で国吉文蔵ですってそういうふうにですね、紹介したんですよ。血の気がさっとこう襲ってきてですね、大丈夫かなって思ったんです。国吉文蔵、そしたら国吉先生上がってこられてですね、ユーモアで、そういう新しい人が来てるのかなって思いましたよって言ってくれたんですけど、自分にとってはとても、こうびっくりしたし、大失敗であったし、そして、大きな間違いであることをですね、今懐かしく思うんですけれども、で、私はその国吉先生にですね、ある時に紹介されたことがあるんですね。そしたら、この泊彦文はうちなです、うちなん中ですって言われたことがあるんです。それを聞いてですね、恥ずかしいっていうことではなくてですね、本当に誇り高いものが、誇り高いものがあったんですね。 自分は確かにヤマト日本にも属してるし、アメリカのことにも属し、まあ、親しく思ってる。でも私が内縄、純粋な内縄である、生まれも育ちも内縄であるっていうことをですね、紹介された時にはとても嬉しい思いがいたしました。ですから私は自分の嫌なところもありますが、見たくないところもありますが、ダメなところもありますけれども、でも私は沖縄の人として生まれ育って今に至っていることをですね、本当に、大切に、感謝し、喜んでいます。ですから私たちはまず今日初めにですね、自分を愛しているかどうかということ、いろんなことがあるんだけど、いろんな欠点もいっぱいあるんだけど、でも神様が私を作ってくれたって、私をこの時代に置いてくれたって、しかもこの沖縄にということをですね、考えるときに本当に、この神様の大いなる計画の中に生かされていることをですね、覚えることができます。ですからみんなもそれぞれ胸に手を当てて、自分は自分を愛しているかどうか、そのことをですね、問うてみたらよいと思います。さて二つ目ですけれども、最初は自分を愛するってことは、これは、聖書の御言葉からすると、自分のように自分を愛するということでしたね。二つ目はですね、隣人を愛する、周りを愛するということを、少し話したいと思っています。さてその自分を愛し、また隣人を愛するということですけれども、聖書を読んでいるとですね、その九章のこの十章の今日の御言葉の中にですね、まあ地理、場所、町の名前、などがですね出てくるんです。でそれらのことを少しですね、述べてみたいと思います。さて、背景ですけれども、エルサレムが出てきますね。このエルサレムは山岳地帯で、行ってみた方々もおられると思いますけれども、この神様が選ばれた、都、がそこに、佇んであります。エルサレムはちょうど丘の上にありましてですね、二つのこの谷間に建てられているような、戦艦大和のようなですね、あるこの険しい際立ったこのその丘の上にですね、エルサレムは建っています。世界のどの町と比べても大事なこのエルサレムは、神様が選ばれた、神様が愛した、私はここに住むと言われた、エルサレム、神の都エルサレムであるんですね。そのエルサレムは海抜800メートルほどあります。ですから沖縄の、山々が 4,500 ですから、それよりも高い、位置に、置かれています。でそこから20キロほど東に行くとですね、死海という死の海と呼ばれる場所があります。それはマイナス400です。ということは海抜下400になるので、この20キロの間しかないんですけれども、直線距離でですね、エルサレムとエリコは、でもその高さのことを考えると1200メートルの違いが、両方に、あるわけです。そういう中で祭司と、それからレビ人と、それからサマリア人が、エルサレムからエリコに向かっていくわけですけれども、エリコの町は古いオアシスがあり、そして東の玄関口であり、そしてエリコの町も旧約聖書の中で7度回って大声を出すとその町の城壁が崩れたっていう、そういう歴史的なことも振り返ることができます。そしてちょうどイエス様がこう歩まれていた頃はですね、 そのエリコの町には聖職者といわれるレビ人とか、それから祭司とか、そういう人たちがですね住んでいた。そしてその近くにはクムランという洞窟もあったりしてですね、聖書が発見されていくような場所でもあるわけです。ですからそういうこう場所にですね、このエルサレムから下っていく状況が今日の聖書の箇所であるわけです。さてサマリアという町が、サマリア人が出てくるんですけど、このサマリアは北イスラエルにあって、そして721年、紀元前721年にアッシリアの国によって滅ぼされた町なんである、あるわけですね。でそういうこのサマリアですけれども、アッシリアの国はそのサマリアに人々を送ってきたんです。自分の国から移住させてきたんですね。そしてそこに住んでいるユダヤ人たちと結婚したり家族を持ったりすることで、このサマリアはの人々は生粋なユダヤ人とは言えない状況になったわけです。それで生粋のユダヤ人たちは、このサマリアは混血、そして民族、違う民族の血が混ざっていることでお互いうまくいかない関係に発達していったわけですね。そういう経緯があることです。で、そのような中で今日の聖書の箇所が展開していくわけです。で、祭司とレビ人がですね、このエルサレムからエリコに向かって下っていくんですけど、そこはとても怖い場所であった。追い剥ぎとか盗人とか、暴力をこう持って襲ってくる人たちがいたわけですね。沖縄でもそういうところがあるって知ってますか、聞いてますか。それはね、タコ山って言われています。ちょうど那覇と名護の中間地帯にありますので、どちらかから、旅をすると夕暮れ時に当たるんでしょうかね。で、タコ山でくねくねと、今でも琉球村の方に降りていくとですね、上がっていったりするとくねくねと、道がつながれて、います。ですからそこは追い剥ぎの出る恐ろしいところであったと。だから一人では行かないようにですね、気をつけて行かれると良いと思いますが、まあ、そのようなこの物騒な坂をですね、下っていったわけです。そこに追い剥ぎに襲われた人がおりましてですね、半殺しの目に遭っていたようです。そうすると祭司もレビ人もですね、助けるどころか反対の方向に、道を変えて、そして急いでエリコの町に向かっていったと聖書は、記しているわけです。で、どういう理由があって、助けないで先を急いだのか、それは聖書の中に書いてありませんけれども、祭司やこのレビというと聖職者、神に仕える人たちでありますので、何か礼拝がこう間近で遅れないように急いでいたのかなって思うこともありますし、また、こう祭司やレビ人としてこの、神様にお仕えするとき24時間以内にはこういうことをしてはいけないっていう、そういうこう申し合わせもですね、あったように聞いています。で、いずれにしてもですね、この二人の、この聖職者たち、祭司レビ人はその半殺しにあったサマリア人をですね、助けなかったんですね。でもよく考えてみるとですね、その理由はもう一つあるかと思います。それは祭司もレビ人も恐れたって、怖かったって、そういうことが考えられます。もし助けたとするならば、これは私はどうなるんだろう、私は大丈夫かなって、ここで時間を費やして同じような目にあったらどうしよう、他にも隠れていないだろうかって、そういうですね、恐れが祭司レビ人の中にもあったと考えられるわけですね。で、 サマリア人は立ち止まって手当てをし、ロバに乗せて、家畜に乗せて宿屋まで運んで、2デナリをですね、宿屋の主人にあげて、1デナリはこの1日の報酬になる賃金に当たりますから、2日分の賃金をですね、宿屋の主人に差し上げて、そしてまた戻ってきて、もし必要でしたらまたお金を支払いますのでって、そういう約束をして旅を続けたと聖書は語っていることです。で、この3名のやり取りを、あるいは姿を、様子を見ているとですね、この教えられることは、私はどうなるかということがとても心の中に湧いてきて、私が助けなかったらこの人はどうなるのかっていう、その傷ついた人のことを考えることができない。それよりも自分が大切だって、自分がどうなるか不安だって、そういうことをですね、考えることがあったということができます。で、この考え方っていうのはですね、私たちの毎日の生活でもあるということができます。例えば、選挙の季節になるとですね、選挙に行かなかったらこの沖縄市はどうなるんだろうかって、一人かもしれないけれども行かないのはですね、でもそのことが周りの人たちにどう影響を及ぼしていくかっていうことをですね、考えてみると、投票するということもですね、簡単に行かないっていうことになることは良くないと思います。また時折献血運動とかいろんな慈善事業がありますけれども、でもお願いしますと言われてもですね、さっと横を向いて反対の方に出向いていって通り過ぎていくということもあったりします。で、そういう時にですね、別に責めることではないんですけれども、でも私がお手伝いやそういう献血をしなかったということが周りの人たちにとってどうなるだろうかって、そういうことをですね、考える機会にもなると思います。また礼拝に参加する、出席するということですけれども、今日はまあ休んでも構わないかなって思ってお休みするとします。そしたらそのことがどう周りの私たちの霊的この状況にどう関わってくるんだろうかというですね、そういったことも日頃考えることができるわけです。ですから私たちは周りの方々のために何をしているのか、何をしたのかということがですね、今日の聖書の中で隣人のことを考えるときに問われることだと思います。今日ですね、皆さんも食事したと思うんですけれども、ご飯でしたか、それから、パンでしたか。私はパンを食べたんですね、パンを2枚食べました。そしてこう、今日は不思議と私が作ったんですね、卵焼きを作りましたよ、それからお湯も沸かしました、まあ簡単なことですけれども、いつも妻にお世話になっているので、今日ちょっと時間があったので、パンの用意をしたんですね。考えてみれば、パンは私が作ったんですか？違います。パン屋さん、隣人たちが作ったんです。その原料はどこから来ますか？それは小麦粉、いろいろなところから集められます。そして私はカップを使います。このカップは私が作りましたか？いいえ、違います。このカップは読谷の何でしたっけ、松田さんたちがしてる、そういうところで買い求めたカップであるかもしれません。ですから私が、自分が作った、自分が用意したといってもですね、私自身のから生まれていることは限られているんです。バターもそうです、それから醤油もそうです。周り本当に全てこう 周りの方々が、隣人が作ってくれた、それを私が持っていて、それを使って料理をする、あるいは、食事をするということになるわけです。ですから私たちは隣人のことをですね、忘れないって、周りの人たちのことを忘れないって、そういう生き方が問われることですね。ですからこのサマリア人もいろいろ事情はあったと思います、予定もあったと思いますが、でも見てて苦しんでる、そして傷んでる、そして助けが必要としてる、その、追いはぎに、襲われた人をですね、そのまま置いて、こう自分の用を済ますことはできなかったということがですね、そこに書かれているわけです。今私は自分のことを愛する、また周りを愛していくということを言いましたけれども、話しましたけれども、でももう一つ大事な、この周りと自分自身にとどまっていることはこう考え直さなければいけないということがですね、三つ目言いたいことです。これは神様についてです。高さというと、私から神様に向かってどう自分は神様に対して、生きているかということですね。少し私調べてみましたけれども、世界一高い建物はどこにあるでしょうか。それはアラブ諸国にありますドバイというところにありましてですね、その高い建物はですね、828メートルっていうんです。恐ろしく高い、建物ですね。ドバイ、よく聞く、国であります。それから日本一高い、建物というと何でしょうか。それは調べてみるとですね、アザブダイヒルズ森 JP タワーという、ものだそうですよ。それは325メートルだそうです。ドバイの建物に比べるともう3分の1のような気がしますけれども、でもそれでもすごいって、みんな行ってみたいって、そしてでもあと2ヶ月ぐらいするとですね、2年後でしたかね、また別の高い建物ができるそうなんです。ですから一時的に今は日本一高いと言われてますけれども、また別の建物が、高い建物が建っていくというんですね。で、そういう建物を見てると私たちはすごいって思うんですけど、でも忘れてはいけないことは、富士山や山々はそれよりももっと高い天にそびえてるものなんです。それは誰が作りましたか？それは神、私たちの主なる神、創造の神が作られたんです。そして太陽も月も星も、さらにさらに遠く高くこの天に、この支える棒とか釣り輪もないのにもかかわらず、この、天空で、こう置かれているということなどを考えるとですね、この私たちはこの大いなる神様に目を留めて行かなければいけないということがですね、自然界を見ているとよくわかるわけです。で、私たち人間は神に向かって作られている存在なんです。ギリシャ語で人間のことをアンスロポスって言いますけれども、そのアンスロポスという言葉の意味は、上を向く者、上に手を挙げる者という、そういう意味があるんですね。ですから昔の人々も、私たち人間はこう大いなるものに手を挙げる、祈っていく、目を上げていくって、そういうことがですね、聖書の中で私たちに語られていることです。そしてその神様の名前は何ですかって聖書の中に出てきますよね。出エジプト記の中に出てくるんですけど、神の名は何ですかって、出エジプト記の三章の中にあるんですけど、私がもエジプトに行って神が私を使わされたって、言うときに彼らは言うでしょう、あ、神の名前なんて言うかって聞くでしょう。 その時何と答えたらいいですかって言ったんですね。そうすると神は言ったんですよ。私はあってあるものって言ったんです。私は自分のことをですね、私はあってあるものっていうことは絶対できません。私は両親から生まれたので、私は両親を持って今あるんですっていうことはできるんですが、私はあるものです。存在しているものです。というふうにですね、自分自身を紹介することは決してできないんです。でも神様は閉じ込められているような、閉ざされているような神様ではなくて、神様だけが私はあってあるものだって、そのようにですね、言われたって、それが名前だって、I am that I am という英語なんですけれども、そのようにですね、私は何の助けも必要としない、存在している、そのようなものですよと、その意味があるわけです。ですから私たちはそういう神様に手を挙げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げ、歩んでいると言ってよいでしょう。神様は私たちの思いをはるかに超えて、限定されない、限りのない、限りのあるお方ではないということができるわけです。ですから私たちはこの一年、主にある交わりということを考えてまいりますけれども、それは隣人、周りの人たちとどう生きるかにとどまらず、私自身はどういう人間なのか、どういう神様が私を目的を持って作られたのか、そして私たちをいつも愛してやまない神様との交わりはどうなのかって、そのこともですね、含めて考えていく。それが今年の、今年度の私たちの主にある交わり。第一ヨハネのですね、一章、三節には、私たちの交わりは、父なる神と御子イエス・キリストとの交わりです。とそのようにヨハネは言ってるんです。そういう交わりに私たちが迎えられ、私たちが導かれ、そして一年間を過ごしていくということになるわけです。神様が私たちの交わりをですね、本当に豊かに祝福してくださることを心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、今日は主にある交わり、特に隣人を愛していく、隣人を、周りの方々を愛していく、でも私たちの生き様はそれにとどまらず、自分自身を愛し、神を愛し生きていく、そのことが聖書で求められています。どうか、失敗も多いし、また本当にこうよくわからないこともいっぱいありますけれども、でも聖書で私たちに語る御言葉に、私たちがいつも照らされて御言葉に生きることができるように、御言葉を学ぶことができ、御言葉を蓄えることができ、御言葉に生きることができる私たちと整えてください。神の祝福が注がれ、私たちがその祝福を持って前の方々に接し、新しい方々、まだ見たことのない人々も含めて私たちを用い、使わせてくださいますよう心から祈るものです。神様にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。